SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
今年で芸歴20年を迎え、メルボルンインターナショナルコメディフェスティバル、そしてシドニーコメディフェスティバルで公演をするメルボルン在住の落語家、笑福亭笑子さん。今回スタジオでインタビューをさせていただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今年で芸歴20周年を迎えられたということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。いやあっという間の20年、なんか偉いね。20年というとすごい年取ったなって感じがしますけど、はい、おかげさまで20周年を迎えました。
どのようなお気持ちでしょうか？
もう20年っていう感じですね。気づかない、もうまあね、振り返ると長いような短いような、なんかあっという間のような、もうすごく長いような道のりのような、でももうこれからますますですね、新しいことに挑戦していきたいと思ってます。
では20年間数々の国でご公演をされてきましたが、はい、ご自身での変化など何かありましたか？
そうですね、もうスタートしたのがロンドンですね。ロンドンのストリートから始まって、でそしてエジンバラの劇場、もういろんなとこで、まあ、世界中でありましたけど、変化というと、まあ、原点に戻ったという感じですかね。メルボルンに来て、日本だと大人向けのショー、寄席でする、公演であったりとか、あと劇場でする公演がほとんどなんですけれども、こちらに来てから、ロンドンで、コメディを始めた時のように、屋外でするイベントの仕事もあったり、あと劇場、大きい劇場であったり小さい劇場であったり、学校公演であったりイベントであったり、なんかありとあらゆる種類の、お仕事をいただくので、なんか本当原点に戻ったような感じですかね。
なるほど。では今年はメルボルンインターナショナルコメディフェスティバルで8公演、そして初めてシドニーコメディフェスティバルでも2公演されるということですが、今回はどのようなショーになっていますか？
はい、今回はですね、もうむちゃくちゃ今までの中で一番面白いと自分で思ってるんですけども、今回のショーは腹話術落語ということで、私のオリジナルなんですけれども、私の師匠がパペット落語といって、落語にパペットを取り入れた人形を使った落語を始めたんですが、私はもともと腹話術を警察でねやってましたもので、腹話術が得意なので、それを取り入れた落語になってるんですね。で、今までのショーはコメディフェスティバルでしたのは、スタンダップがあり落語があり腹話術がありと、こう分かれてたんですけれども、バラバラでこうなんかこうエクレクティックな感じでやってたんですが、今回はもうストーリーが初めから最後まである、本当に落語のようにオチがあるというね、でも普通の落語じゃなくって、音楽はあるし、ライブミュージックもあるし、まあ、人形がなんと9体出てきますし、しかもスペシャルゲストで、ミュージシャンの人にライブで、音楽を弾いていただいたりと、もうバラエティに富んだ腹話術落語になってます。でこれがまた人間模様というか、まあ、人形を使ってるから人形模様なんですけどコメディでお笑い、もうバカバカしいお笑いなんですけれども、まあ傷ついた人、問題のある人というか、まあ、人形がね、寿司バーにやってきて、私の経営する寿司屋にやってきて、そして寿司マスターが作る寿司やバカバカしいジョークで癒されていくというね、そういうちょっと心が温まる、でももうなんかもうお腹の底から笑ってしまえる、ショーになってます。
そういった世界観やこうキャラクターのアイディアはどのようにして湧いてくるんですか？
人形はですね、もともと何でしょうね、夢とかね、寝てる時に思いついたり、でそしてやっていくうちにだんだんだんだん、あ、こっちの方が面白いかな、こっちの方が面白いかなって、どんどん変えていく感じなんですけれども、
はい、今回はライブ音楽があるということですが、はい、こちらは初めての試みなんでしょうか？
そうですね、初めてですね。今までずっと一人で、ソロ公演、独演会は一人でやってってましたけれども、ゲストといっても人形だったんで、私がコントロールしてますから、操ってますので、まあ、全く言ってみたらソロなんですけれども、今回はとても売れっ子だった、だったと失礼ですね今落ちびれてるわけじゃないんですけど、売れっ子のね、ミュージシャンの方に、出演していただいて、でもその彼にもちょっとキャラクターでね、人形になっていただいて、それもシークレットなんですけれども、ここはシークレットで、お笑い のコメディキャラクターとして出ていただいて、ちょっと伴奏していただくっていう感じになってます。はい。で、あとディレクターさんがね、監督さんがね、素晴らしい方で、これは本当私恵まれてるなと思うんですけど、もともと ABC でコメディを書いてらっしゃった方で、で素晴らしい監督さんで、でその方にジェイソン・マリオンさんに監督していただいたので、もう演出がね、もうすごく変わってて、もうね、ここでは言い表せないので、ぜひ見に来ていただきたいと思います。
はい。ではシドニーではこれまでにも何度も公演されていますが、
はい、
今回のシドニーコメディフェスティバルでのご公演は初めてということで、このご公演はどのような経緯で決まったのでしょうか。
あ、これはですね、シドニーコメディフェスティバルはこちらから応募しまして、こんなショーですけれども、公演させてくださいって一応、まあこちらから声をかけるんですけども、応募しまして、そこからセレクトされるんですね。だからそれまで公演できるかどうかわからなくて、で、今年に入ってすぐに、翔子さんぜひシドニーでも公演してくださいというお声掛けをいただきまして、2公演させていただくことになりました。はい、
おめでとうございます。
もうむちゃくちゃドキドキして、ワクワクドキドキですね。
シドニーコメディフェスティバルへの意気込みについて教えていただけますか。
はい、シドニーはですね、でもいっぱいさせていただいたんですけれども、結構久しぶりなんですね。ロックダウン後初めてじゃないでしょうか、シドニーでは。ロックダウン前は結構ね、シドニーいろいろと呼んでいただいてやらせていただいたんですけども、ロックダウンは初めてということで、ぜひですね、今回はファクトリーシアターというもうコメディのメッカのね、劇場でやらせていただきますので、ぜひともですね、たくさんの方に来ていただけたらなと思ってます。
はい。シドニーとメルボルンでお客さんの反応が違うというようなことってあったりするんでしょうか。
あ、これはね、一概には言えない。東京と大阪みたいにはに違いがあるってわけではないんですけれども、メルボルンのお客さんがね、結構通な方、コメディ通な方が多くて、なんかメモってある方がいたりとかして、いやーって怖いなと思ったら、ブログに書いてくださったりとか、なんかね、シビアな方が多くて、で終わってから、あそこのあの間が良かったよとか、メルボルンの人は あのジョーク好きだよとかね、結構マニアックなことを言う方がメルボルンで多いんですけども、シドニーの方はまあ、そういうことを言われたことないですね。まあ、どちらも皆さんすごくよくわははっとこう声を出して笑ってくださるので、あまりこうなんて言うんでしょうね、よくシドニーと大阪を東京と大阪と比べがちな感じなんですけども、コメディに関してはどちらも結構皆さんいい感じで笑ってくださいますが、マニアックが多いのはメルボルンかなと思います。
そうなんですね。はい、ではメルボルンインターナショナルコメディフェスティバルは4月の公演は4日から7日、シドニーコメディフェスティバルは5月1日と3日ということで、はい、大きなフェスティバルが続いてお忙しいですね。
もう忙しいのが何よりです。もう暇だったらね、もう余計ダメなんですよ。忙しければ忙しいほど元気になりますので、おかげさまで。はい、ありがとうございます。
以前コメディフェスティバル期間はお酒を断たれているとおっしゃっていましたが今回はどうされますか。
そんなこと遠い昔言ってましたっけ。毎晩一人で晩酌してますね。打ち上げをしてよく頑張、もう褒めることにしまして、よく頑張ったねって。多分その時の監督さんがランディパープルパペット、ヒーツ・マックアイバーさんだったんですけど、彼がお酒を飲まない方だったんですね、ヴィーガンで。だからなんか影響を受けて、すぐ影響を受けやすいんですよ。で、あ、お酒やめて、私もお肉やめようって、その期間は。そうしたら彼みたいにね、面白くなるかなってやってたんですけどね。で終わったら、でも今も今回のディレクターさんもすごい酒飲みですしね肉食ですしね、別に合わせることないんですけども。でまた今回のこの寿司マスターがですね、もう大酒飲みのキャラクターなんで、いっぱいをテキーラショットで、まあ、見ていただいたら分かるんですけども、よくお酒飲んでますので、はい、私もいつもお稽古終わったら、よく頑張ったね、さあ打ち上げ打ち上げって、一人打ち上げでいっぱい飲んでます。
去年の、メルボルンフェスティバルパペトリーのご公演からバージョンアップされたということですが。
そうなんですよ。もうおかげさまでね、去年のパペットフェスティバル、メルボルン長いですね、メルボルンフェスティバルパペトリーではごかげさまで公演、どのショーもね、公演が完売だったんですけども、今回はですね、コメディフェスティバルなんで面白くないといけないので、まあ、あれもコメディだったんで面白かったんですけど、もっと面白くということで、もうね、こだわってこだわって、監督さんと私と、もうギャグがいっぱい入ってるのと、もうキャラクターもね、2つ新しいの入ってますし、ライブミュージックも入ってますし、オチも変わってるんですよ。その 去年の話からで、ジョークも変わってますしね、とにかくグレードアップしたショーになってます。
では先ほどの翔子さんの芸歴20周年のお話に戻るんですけれども、
はい、
20年の芸歴を振り返ってみられて何か強く印象に残っていることなどありますか？
あのですねもちろん大人向けのショーも好きで、今回の大人向けのプラス 15歳以上のショーなんですけども、まあ、それが一番自分がやってて、何でしょう、自分らしさを出せる、力が発揮できるショーの内容なんですけども、でも印象に残ってるのはやっぱりあのね、先日行ったあの学校公演で女の子が小学校3年生かなぐらいだったかな、落語講座で試したい人っていう、まあ、落語ワークショップですね、これは、手を挙げてくれた、みんな手挙げたんですよ。でも一人女の子は半分ぐらいしか手を挙げてなくて、ちょっとこう恥ずかしそうにしてはったんでね。でいつもそういう子を挙げるのが私好きなので、恥ずかしそうにしてる女の子を講座に挙げて、でじゃあ落語やってみようか、じゃあ どんなシーンがいいって、ね、扇子と手拭いあったら何でもできるよって言ったら、彼女は私の飼ってた犬に会いたいって言って、でどうしたのって、レバノンからね移民してきたんだけど、犬を置いてこなきゃいけなくて、ミカに会いたくて、私寂しいの、会いたくて会いたくて毎日泣いてるのって、もうそれ聞いた時にもう今でも涙出そうですけどね、講座で泣きそうになって、うわーって思って、あ大丈夫、今ね落語だったらね、どこにでも行けるしね、いつでもね、イマジネーションがあればどこにでも行けるし誰にでも会えるって言ったから、私は私の犬に会いたいのって言って、じゃあ OK 大丈夫、落語の中ではね、あなたの好きなね犬にまた会えるから、じゃあ想像してここにあなたの好きなねミカがいるよ、犬がいるよ、じゃあミカのじゃあ扇子を使って毛を解いてあげようねって言って、いろいろアドリブでやったんですね、扇子手拭いで。でそれが彼女すごくね、もう彼女の笑顔が今でも忘れられなくて、あこうそうか、こういうことが落語でもできるんだなと思って、でじゃあ毎日家でやる、毎日ミカに会えるって言って、でわーってそれがすごく印象的で、だから逆にね教えてもらったんですよ、彼女に、あ私もなんかねそういう、あ日本が恋しいなとか、もうちょっと自分でも楽しくやってるというよりもきついことがある時なんかは、あこう想像すればね何でもこうできるんだと思ったら、彼女から教わりましたね。
なるほど、はい、翔子さんの大事にされていることは何ですか？
はい、笑福亭翔子という、笑う子供というね名前をうちの師匠から弟子入りしてからいただいたんですけど、その名の通り笑福亭翔子、笑う角には福来たる、これがモットーだと思ってます。やっぱり楽しくないこともいっぱいあるじゃないですか、でもそんな時こそ笑って、で笑うとやっぱりね周りにいる人もね、なんか笑って話しかけてくれるんですよね。で何か人助けをしたいと思っても自分ができない時、せめて笑顔でいたら周りの人が明るくなるじゃないですか。だから笑う角には福来たる、いつも笑顔でこれをモットーにやってます。
はい、今日はお忙しい中どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
笑福亭翔子さんでした。メルボルンインターナショナルコメディフェスティバル、またシドニーコメディフェスティバルの詳細はインタビュー記事のリンクからもご覧いただけます。